今日はこの詩篇の73編アサフの賛歌を一緒に読んでいきましょう。一節から、私が奇数節をお読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。では詩篇の73編アサフの賛歌。誠に神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。彼の目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。彼らはその口を天に据え、その舌は地を行き巡る。こうして彼らは言おう。どうして神が知ろうか、意図高き方に知識があろうか。確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。もしも私がこのままを述べようと言ったなら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。誠に彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。それゆえ見よ、あなたは遠く離れているものは、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたは、あなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。アサフさんはなぜ足がたわみそうで、なぜ彼の歩みは滑るばかりだったんでしょうか。なぜ彼の心は苦しみ、内なる思いが突き刺されたんでしょうか。それは、この地上で栄えている、ここで言う悪者とか、彼らというふうに言われている人たちを見て、この地上の栄えを羨むというか、この地上での成功をね。なぜ私は神に従っているのに、なぜこんなにも苦しく、なぜ神に従ってない人たちの方が、よっぽど自由で、富を増していて、もう目にまで油、脂肪でいっぱいになってるぐらい、幸せに満ちているんだろうか。アサフさんは、そうやって、この地上で成功している人たち、富んでる人たち、権力のある人たち、そのような人と自分を比較して、なんか、やるせなくなったんです。なんだこれはって。私も同じですけど、もし私がイエス・キリストを信じて、神を愛し、イエス・キリストが私を愛してくださったように互いに愛し合うということを ただこの地上だけのこの成功だけに目を留めているのであれば、思いっきり虚しくなりますよ。私たち木曜日のバイブルスタディで第一コリントの15章を学びました。復活について。もし復活がないのであれば、私たちの信仰というのは虚しくて、実質のないものだって。もし私たちが、この地上だけに、この地上の生活、この地上の幸せ、この地上でうまくやっていく。一日一日、その困難なく、その苦労が来たら、それがその、解決される。ただそれだけのことに目を留めて、それだけのことに生きているのであれば、私たちの歩みというのはものすごく虚しくなるんですよ。パウロはもっと言ってますね。もしただこの世にあって、ただ単にイエス・キリストに望みを置いてるんだったら、その生きてる人の中で私たちは一番虚しいものだって。哀れなものだって。アサフさんは、そのような思いで、思い悩んでたんですよ。21節と21節にある、21節22節にあるみたいに、アサフさんは、このように言ってます。私の心が苦しむ、私の内なる思いが突き刺されたとき、なんでだよって。私は愚かで、わきまえもなく、あなたの前で獣のようだったって。なんでだ、なんでだ、なんでだって。なぜあの人が、あなたに従ってないあの人が栄えてて、私はこんなに苦しいんだって。なぜうまくいかないんですかって。獣のようだったって、わけまえもなく。もしそこにだけ、アサフさんが思いを向けて、十五節にあるみたいに、もしもこの私がこのままを述べようって。悪者が栄えて、神にその従う者は苦しい思いをするだけなんだって。このままを述べるんであれば、私はあなたの子らの世代の者を裏切ったことになろうって。私はこれを知ろうと思い巡らしたって、なぜだって。悪者が栄えて、神に従っている者がまた私が苦しむんだろうって。それを知ろうと思い巡らしたけども、それは私の目には苦役であったって。どんなに頭で考えても、なぜこうなるんだということはわからないって。でもアサフさんその時何をしたかですよ。それが私たちにも適用することのできる鍵なんですよ。23節。しかし私は絶えずあなたと共にいました。17節。私は神の聖所に入り、神に聞いたんですよ。どんなにわきまえを失ってしまって、どんなに神の前になんでですか、なんでですか、なんでですかって言って、獣のようになったとしても、神を信頼することを彼はやめなかったんですよ。神に答えがあって、神が正しい方で、神が必ず、その、白黒はっきりさせてくださるって。私のこの、悶々としているものも、全部神が、その、はっきりさせてくださるって。その信頼を捨てることはしなかったんですよ。だからその、苦しい時に、なんでですかってその言いながらも、神に信頼することをやめず、神の聖所に入って、神に求めたんですよ。そしたら神が答えてくださったんです。どんなに栄えてるように見えてても、悪者は必ずその報いを受けるって。そして今どのように、その、たとえ自分があなたが苦しかったとしても、私が苦しかったとしても、アサフさんはこう言ってるんですよ。あなたは24節、私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。私たちのゴールは、目の前の困難を乗り越えることじゃないですよ。病気を克服することでもないですよ。この地上をハッピーに、毎日幸せに生きることでもないですよ。裕福に何の不自由もなく生きることでもないですよ。私たちのゴールは、イエス・キリストが与えてくださったその永遠の命を最後まで握り続けて、神の助けによって、そして本当に次の世界に、神と共に永遠に生きることじゃないですか。イエス・キリストと共に神の国を相続することですよ。私たちの視点をそこに向けるときに、いろんなことを比較したり、世の中の方が楽しかったり、自分の肉をその喜ばす方がもっと楽しいと思うようになったり、神に従うよりも、私のこのやりたいということを追求したい、突き詰めたい。 じゃあどっちの方がいいのって。理性に訴えても、霊に訴えても、どう考えても、永遠を取った方が、それはいいやっていうふうになるんですよ。あまりにも永遠に対するその視点や、思いが、希望がなさすぎて、目の前のことだけに集中したくなるんですよ。でも私たちのゴールはそこにないんですよ。福音は、イエス・キリストの十字架と、その贖いの上に、私たちの罪が許されることと、信仰によって義と認められることと、そして復活なんですよ。次の世界に対する希望が、福音の中に含まれているんですよ。その大きな柱の一つとして。私たち福音を信じて、救われて、今ここにいるんですよ。永遠の視点を失ってはならないですよ。そうするとなんか全てがバカバカしくなって、自分の肉の外のささやきに耳を貸してしまうんですよ。永遠の視点を失ってはならないですよ。私たちがその、なんでだなんでだってするときに、永遠の視点を与えてくださる、また恵みを注いで力を与えてくださる神を、その方、この方を信頼することをやめてはならないですよ。そしてとことん神に祈り、とことん神に助けていただいて、永遠に向かって生きるんですよ。この詩篇の73篇を、私たちも生きていけますように、この御言葉に。